火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検をして設置後10年を目安に交換をしましょう。交換時には連動型住宅用火災警報器がおすすめです。火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るので、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団はお笑いタレントの山田邦子さんです。
おはよう、よろしくお願いします。おはようございます。
お願いします、はい、では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、はい、今日は豪雨災害で甚大な被害が出る中、人命救助、行方不明者の捜索に当たりました高知県大月町消防団の団長、70歳市原康さんです。この6月には高知県消防協会の会長にも就任されたということなんですよ。
市原会長、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。まずは平成30年7月の豪雨災害について伺いますが、被害の状況から教えてください。
はい、その日は信じられないほどの雨が降り、土石流による家屋の全半壊、大雨による床上床下浸水、また道路の寸断、断水などがありました。土石流による家屋の倒壊による圧迫死が1名、車ごと流されたであろう方が1名、残念ながら2名の方がお亡くなりになりました。
大変でしたね。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。消防団ではどういう活動をされたんですか？
私どもは7月8日の未明、大雨が続く中、団員から崖崩れがあったと報告がありました、うん、道路が完全に寸断され、方面隊に活動を任さるを得ませんでした。一方、私の家の近くでは水位が上がる中、独居老人の女性が自宅に取り残されましたが、異常を察知した息子さんがいち早く駆けつけ、隣の空き家へ避難させる、そんなギリギリの活動もありました。消防団全体としては独居老人を中心に知り合いの家などに避難誘導を行い、また車ごと行方不明になられた方の捜索活動は3日間川沿いから海中まで岩陰や沢なども含めくまなく探しましたが、見つけることはできず、結局4日目に遺体が発見される結果となってしまいました。
豪雨災害で活動に当たった団員の方々にも何か変化を感じますか？
最近の異常気象が異常気象じゃなくなっているということを肝に銘じて、日々の活動に取り組もう、そんな話をしております。災害に対する意識が変わっていると感じております。
本当ですね。次から次へとね、自然災害が相次いでいますけれども、思うことはありますか？
はい、実は大月町は平成13年にも豪雨災害がありました。しかし平成13年と平成30年では被害に遭った地域が大きく異なります。この2つの災害で多くの団員、そして多くの住民の方々がどう対応すればいいかを学んだことが次に生かされていると思っております。
はい、さあそして冒頭でもお話ししましたけれども、市原さんはこの6月高知県消防協会の会長に就任されたということなんですよね。今消防協会として特に力を入れている取り組みはありますか？
はい、私もなったばかりでまだ明確には答えることができませんが、今までの取り組みをもう一回精査し、今の時代にマッチした消防団の在り方を検討していきたいと思っております。特に減少が続く団員の確保は難しいものがあり、消防協会のバックアップもいろいろと考えなくてはならないと思っているところでございます。
頑張ってください。ところで高知県といえば南海トラフ地震も心配ですよね。
はい、
消防協会としてどんな対策を考えていますか？
はい、想定される津波の高さが違う中、高知県の各自治体がハザードマップや避難道、避難場所を作り、どこに逃げたらいいかというハード面は終わっていると感じています。これからはどういうふうに皆さんと助け合って逃げるか、独居老人など要配慮者をどう逃がしてあげるかといったソフト面を充実させていきたいと思っております。
では最後に今後の目標を教えてください。
私ども大月町消防団の団長としては、消防団員同士がお互いを理解し合って和を保っていく、その結果地域住民の方々に信頼される、そんな消防団にしていきたいと思っております。一方消防協会の会長としては、団員の皆さんが生き生きと活動できるような環境を作ってまいりたいと思っているところでございます。
はい、会長ですものね、市原さん、大変なこともあると思いますが、はい、ありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、
ありがとうございました。今日は高知県大月町消防団の市原康さんにお話を伺いました。
異常なことは異常じゃないんだ、もう普通にあることだっていうのがちょっとぐさっときましたね。
はい、
はい、ありがとうございました。
今日のゲスト応援団は山田邦子さんでした。
どうも、
来週もまたよろしくお願いします。
はい、日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
時刻は6時24分になりました。山田邦子さん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。さあ、メールご紹介しましょう。杉並区のラジオネーム、のひんさんです。今日の予定、親戚で集まります。ただし LINE を使ったオンラインで、娘たち若手の発案で去年の夏から開催。初めての時は慣れない操作に苦戦しましたが、それでも久しぶりに顔を見ることができ楽しく過ごせました。上は83歳義理の父から、最年少は小学6年生まで総勢11人。画面なので一瞬テレビのクイズ番組のような錯覚を覚えたりします。ということで、親戚が一度集まるということなんですね。わー、楽しそうですね。本 当に仲良しなんですね。どうぞ今日も楽しい時間過ごしてくださいね。クイズやるそうですよ。